皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第349回目。本日の放送は前回の鈴木さんからのご紹介で、大野さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは大野さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。大野さん、ご無沙汰しております。
ご無沙汰してます。はい。
お元気でしたか？
あ、はい、おかげさまで、東京の方で、ぜひやらせてもらってます。
はい。はい。はい、お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい。先週の鈴木さんからのご紹介ということで、はい、大野さんにメッセージがあります。
はい。
いつもオフ会のお誘いをいただいてたんですけど、はい、なかなか東京に行く機会がなかったので、これから少し東京にも行きやすくなると思うので、ぜひオフ会でお会いしたいです。はい、よろしくお願いします。
あ、こちらこそよろしくお願いします。はい。
はい。まだね、なんか鈴木さんとお会いしたことないということでしたもんね。
そうなんですよね。
うんうんうん。
まあ、この物販ラジオをきっかけに、はいはいはい、鈴木さんの方から何回かお話を伺ったことがあって、はい。
なるほど、なるほど。
はい。
なるほど。
まあ、そういうきっかけがあって、そうですね、本当に物販ラジオきっかけで、
ああ、
ね、いつかお会いしたいなと思って。
はいはいはい、
はい。はい。
鈴木さんもね、なんか大野さんのことをちょっと気になったみたいで、気になった存在
で。ありがとうございます。
はいはいはい。
はい。
まあちょっとね、皆さんこうやって交流深めていただければ。
そうですね。はい。
いいかなと思います。はいはいはい。はい。じゃあ大野さん、今日よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いいたします。
はい。では大野さん、まず自己紹介の方からお願いします。
はい、大野と言います。物販自体は2011年ぐらいからやってたんですけども、まあ、鳴かず飛ばず、2013年ぐらいの時に家電セドリをやり始めて、で、2016年の時に、まあ、物販の初期から、参加させていただいております。はいはい、2018年に独立をして、今に至るんですけれども、今、基本はまあ、でもセドリって言えばいいのかちょっとわかんないですけど、まあ、セドリチックなことをやってはいるんですけれども、最近楽天のヤフーショップの方が売り上げ上がっちゃってるんですよ。
上がっちゃってていいじゃない
ですか。アマゾンがあんまり言っちゃったら電気がない感じなんですけども、ね。
はいはい、はいはいはいはい。なるほど。
楽天
さん、ね、大野さんといえば、その、私はもう、なんか、大量買いの、もう、仕入れをして、もう、ガンガン売ってくイメージなんですけど。
そうですね。はい。
うん。で、
はい。
ね、前回物販ラジオ出ていただいた時にも、
はい。
そういう話ね、ちょっとされてましたけど。
そうですね。
うん、そのスタイルから楽天、ヤフーの方が、あれですか、その、売り上げが伸びてきてるっていう感じなんですかね、そうすると。
そうですね、その大量買い、まあ、
うん、
世間的にはそのバッタやゲームみたいなのにすごい近いのかもしれないんですけど、まあ、企業さんから、まあ、余剰在庫を大量に買い取って、で、うん、中身も見ないで買って、
ね、はい。中身も見ないで、すごいよね。はい、うん、はい、はい。
それをなんかまあ、アマゾンのシステムを、まあ、自分で自社開発して、のを使って、まあ、大量にして、作って、で、それでアマゾンに売るっていうのをやっていってたんですけれども。
なるほど。はい、はい、はい。
まあ、それだけだと本当にその、まあ、ある一社から、からしか仕入れてなかったんで、ちょっとそれだけだと弱いよなと。まあ、コロナとかもいろいろあって。
うんうんうん。
やっぱり、その、いつも仕事をくださってる会社さん自体もちょっとバタバタしてるせいで、時々物が入ってこなかったりっていう時もあったんですね。
うんうん。
で、まあ、そんな時に、まあ、中国輸入とかではなく、どっちかというと自分、まあ、転売の方が好きだったんで、まあ、おろしとか、そっちの方に行くようになったんですが、アマゾンだとやっぱりその値下げ競争がひどすぎて、正直勝てない。
ねえ、そうですよね。はいはいはいはい。
はい。で、まあ、あとは仮に高額な商品とかが入ったり、まあ、2万円、3万円とかの商品が入ったりして、そういう商品を、まあ、まあ、意味のわからない返品を食らったりしてて、ちょっとアマゾンだけだとちょっと辛いよな、っていうふうに思ってるときに、
うん。
あの、楽天屋から営業がかかってきて、で、出品してみませんかと。
あー、なるほど。
はい。で、まあ、自分はもう、個人丸と個人丸でずっとやってるんで、これも確か物販ラジオで、菊池さんが、まあ、個人事業主が通りやすいよ、みたいな話をされてて、まさしくそのパターンで。
はいはいはいはいはい。
もう、
なるほどなるほど。
もう申請して本当1日で通っちゃったみたいな感じだったんですよね。
あ、そんなですか。
はい、もう。
へぇ
ー。で、もう、まあ、実際に出品するな、出品するまであれよあれよという形で。
あ、そうですか。え、いつぐらいですか、その楽天出品したのは。
あれ、確かコロナの時は、2020年の後半だったと思います。8月ぐらいに声かけてもらって、まあ、まあ、本当に1日で申請は通って、その後、まあ、いろいろ解説までに時間がかかったんで、実際にあと、まあ、RA セールを使って、使い始めたんで、動き出したのは、2020年の12月の本当最後ぐらいだったんですよ、
ね。ああ、そうですか。
はい。
へ
え。そこからまあ、縦積みができる商品なんかは、楽天で、出していき、まあ本当に、単価が安い商品とかで、まあ、そういうこと、在庫が一つしかないっていう商品の場合には、アマゾンじゃないと、まあ、正直労力合わないですけども。まあ、それこそ、1商品在庫が1000個、2000個あるみたいな商品の場合だったら、まあ、楽天で、まあ、大量のページを作る、まあ、大量、ページ作ること自体も全部自分でやってるんですけれども、まあ、一応割に合うかなっていうところで。
はいはいはいはいはい。
で、楽天を、はい。そしたらなんか楽天の方が性に合ってんのか なんかやっててそのお店の
あそうですか。
お店持ってる感がすごいあって、うん、
はいはい、それは出ますよね、楽天はね。
そうなんですよね、はい、
そうそれはありますよね。
なんかまあ、月商自体でね、大したことないですけども、まあ、今年の萩原さんが1月の、新年会の時に、おっしゃってたと思うんですけども、なんか本当に最終的なお客さんのためを考えて行動しましょうっていうところは、自分でも意識してて、まあ、当たり前のことだと思うんですけども、初期不良があったら、自分が電話して、すいませんでした、代替品送りますっていうふうに言ったり、質問が来たら、ちゃんと一応全部自分が、まあ、自分と妻でしかやってないんで、丁寧に答えてたら、今年の3月と8月に一応月間有料ショップにも、もらってですね。まあ。
おー、すごいじゃないですか。すごいじゃないですか。はい、
うん。
まあ、
とにかく、お客さんを、お客さんに喜んでもらえるってところ、
まあ、お客様第一モットーに。
あ、そうですね。やってる感じです。
はい、でそれで有料ショップで、なったんですね。
そうですね。はい。
すごいですね。
ありがとうございます。
じゃあ、レビューもなかなか高評価が溜まってんじゃないですか、そしたら。
そうですね。今、そのショップ自体のレビューは 4.76 なんですけれども、
うん、
一応まあ 4.8 を目標に、
うんうんうんうん、
頑張ってるところです、
うんうん。76でも全然十分ですよね。
あ、本当ですか？あ、そう言ってるけど、
はい。と思いますけどね。うん。うん、確かに 4.8 とかは、 ね、超えればそれは、いいでしょうけども。
はい。
でも、うん。全然、いい方なんじゃないんですか？
あ、ありがとうございます。
と思いますけど。はい、はい、はい。どういうところに気を使ってんですか？その、お店運営に関しては。
やってることでも、アマゾンで当たり前のことをそのままやってるだけっていうようなイメージで。
まあ、例えば
自分の場合、まあ、RSL なんで、まあ、翌日発送する。うん、あと、お客さん都合の場合でも、基本はまあ、うん、まあ、こっちも人間なんで、あまりにも向こうが上から来たら、くっつかないけども、そうじゃない場合、サイズ間違いがありましたって、まあ、例えばスマホのケースだったら、iPhone、例えば、Pro Max のはずなのに、間違えて、みんなのケース買っちゃいましたよね。ケースとかでも。
iPhone ケースはそれしょっちゅうあるよな。俺も間違うもんな。
そういう場合でも。
うん。
まあそういう場合でも、あ、わかりました。じゃあ、まあ、キャンセルしないでいいですし、もう開けちゃったんだったらしょうがないですよね。つって、もういいです。捨てちゃってくださいって言って。
確かに、iPhone ケースとか、はい、送ってもらうだけ手間ですもんね、なんかね。
あ、そうです、そうです。それだったら、うん、で、調べたら、まあ、その iPhone のその14の Pro Max 在庫あるんで、うん、そっち、まあ、もしよかったら買ってくださいって言うと、まあ、向こうも、いい評価くれるみたいな。
なるほど、なるほど。はい。なるほど、なるほど。はい、あ、なるほどね。はい、なるべく、その、まあ、手間かかんないようにして。
そうですね。まあ、お客さん、自分がお客さんだったら、こういうことされたら嬉しいなっていう、まあ、多分、言われりゃ当たり前だろう、うん、言われることは、まあ、まあ、地道にやるぐらいしか自分の場合できない
な。なるほどね。はい、なるほどね。うん、まあ、その辺、確かにね、一番その、お客さんとの接するときって、その返品交換が確かに多いですよね。
そうです。
商品の問い合わせもありますけど、
うん。
うん、楽天の場合だと、それはありますよね。サイズ間違ってたとかね。
そうですね。
はい、うん。ちょっとイメージと違ってた柄でしたとかっていう感じでね、言われちゃってね。はい、うん。
それでなんか去年なんかも、これはもう明らかにこっちが悪いというか、うん、まあメーカーさんの、まあ自分が使ってるのはその転売なんで、まあメーカーさんのクロスから、仕入れて普通に売ってるっていうだけなんですけども、うんうん、やっぱり初期不良があったんですよ。初期不良があって。
なるほど。
はい。
はいはいはい。
で、悪い評価つけられたんで、すぐに電話。すぐに電話して、どうもすいませんでしたと。で、代替表送りますっていうふうに、代替表送ってあげたら、なんか金対応みたいなことを書かれて
きた。金対応。
はい。いや、これでもアマゾンだったら普通にやってることなんだけどな。いや、やってることっていうか、自分たちが気づかない間に勝手にアマゾンがやってくれてることなんだけど、
なるほど、
うん。
でもやっぱり、その、いわゆる楽天ユーザーだからこそそうなんでしょうね、だからね。
あ、おっしゃる通
り。楽天、ね、はい、うん、楽天、で、買い物してる人たちは、やっぱりそういうのに慣れてないから、
はい。
逆にこう、突っ跳ねられるのは、多かったんじゃないんですか？過去には。そのお客さんもね。
だと、うん、ま
あ、ね、そこ、うん。だから、神対応って言ってたん
だよ
ね。っていう評価になったんでしょうけどね。
初期不良対応しただけなのになぁ、みたいな。まあでも、それが当たり前でない中で、まあ、アマゾンの当たり前を楽天に持ってきてるだけっていうふうに自分は認識なんですけども。
うん、はい。
まあそこは、まあ、はい。
そうですね。だから、大野さんの中では特別感はやってない、特別なことはやってないけど、
はい。
なんか、その今までアマゾンで培ってきたことを、
はい。
ね、普通にやってたら、なんか噛みたようになっちゃったみたいなね。
そうですね。
ね、うん、でもいいことですよね。もうそうやって、評価されるっていうことはね、お客さんに喜ばれるのはね。
そうですね。うん、まあ、やっぱりその、周りが、アマゾンさんの場合で FBA に入れて、で、まあ、あとはもう、それこそ自動販売機のように、もう、自分たちとしては、商品、アマゾンという自動販売機に入れとけばもう、何もしなくてもお金が入ってくるみたいなシステム
ですけども。そうですね。そうですね。
もう、うん、楽天の場合にはそうはいかないんで。
まあ、それいかないんですよね。
はい。で、やっぱり、レビュー、他の他店舗さんの評価を見ると、うん、やっぱり悪い評価っていうのは、商品と、うん、注文したのに商品届かねえとか、
うん、
遅いとか、うん、やっぱりそういうことかな。
う
ん、まだそのあたりは、
ね、
はい、
うん。
そのあたりは、まあ、RSL も使ってるし、まあ、特に今のところは問題は、まあ、去年の、年末のスーパーセールの時に、ちょっと RSL もかなり大幅な遅延があったんで、その時は若干大変ではあったんですけども、一応そこもトップページとかに、デカデカと、その、
はいはいはい、
発送遅延のお知らせみたいな書いたりして、
うんうん、なるほどね。
あ、はい、してたんで。
促してね。うん、はい。はいはいはい、はい、
うん。
ああ。だから、アマゾンが、アマゾンでこう慣れちゃってる、そのセラーだと、やっぱり楽天とか行った時に、やること確かに多いんですけど、
はい、
なんか、売ってる感はありますよね。
売ってる感はあります。すごい。そこが逆に楽しかったです。
そうなんですよね。なんか問い合わせ来て最初めんどくせえなとか、なんか RMS この使い方めんどくせえな、登録するのめんどくせえなってやるんですけど、
はい。
なんかお客さんからね、こう、問い合わせ、なんかありがとうとか、
はい、
お礼のメッセージとか来ると、はい、なんかこう、モチベーション上がりますもんね、それだけでね。
すごい、すごい上がります。
ね、こっちは普通なことやってたんだけど、はい、なんかお客さんにとってはすごい評価されると、ああ、やっててよかった、とかね。
そうなんです
ね。思いますもんね。
なんか今年、ね、今年の夏なんかも、お客様から、なんだっけな、浄水器かなんかだったのかな、それを売ってた時に、
はいはいはいはい、
私の上の水道に使えますかみたいな話が来たんですよ。
で、私の何ですか、
私のその自宅の、うん、まあ、蛇口につけられますかねみたいなのが
来た。ああ、はいはいはいはい。なるほどね。
はい。
はいはいはい。
で、そこでも、まあ何回かやり取りして、お客さんのその、うん、蛇口の型番なんですかとかで、まあ、メーカー分かったんで、うん、で、自分がメーカーに電話したんですよね。自分がメーカーに電話して、
なるほど。はいはい。
で、自分がメーカー、販売してるこういう商品を、なんだけれども、まあ、お宅のメーカーで使う、うん、蛇口のメーカーで使うことができるみたいな裏まで取ってお客さんに、
すげえ、超親切。
はい。そしたらなんか、それもなんか、どうもそのお客さんも、ちょうど体調が悪い時だったみたいで、うん、そんなの調べてられないやと。しかも、うん、女性のお客様だったんで、やっぱり、うん、そういうことってあんまり、型番調べたりとかって、男の方が得意じゃないですか。
うんうんうん、
そういうの
そう、ね、うん、
そういうのやったら、それをすごい長文のメールで、
お礼のメッセージが。
はい。レビューで書いてくれて。
ああ、
はい。でも、周り。
そうなんだ。
私、ま、大体、その商品の最安値が8000円で売ってるところ、私その商品確か1万2000円とかで売ってるんですよ。
あ、はいはいはいはい。
あまり値下げしたくないんで、まあ、値下げはしないけれども、
うん、
まあ、っていう形でやってたら、正直一番安値ではなかったけれども、ちょっと他のお店に比べたら高かったけれども、このお店にして正解でした、みたいなことが、すごい長くやっててよかったな、みたいな。
それは嬉しいですね。
はい。そういうのはすごい、やっぱりやってて嬉しいな、っていうのは。うん、
でも、さすがにその、型番、蛇口の型番調べて、メーカーに電話して、つくかつかないかとか確認してとか、
うんうん、
いや、大したもんですね、小野さん。
ああ、ありがとうございます。
それは普通やらんすよ。だって普通は、お客さんがやることじゃないですか、それって。本来はね。
まあそうですね、はい。
うん、うん。だって自分でもこの商品欲しいけど、はい、あれ、うちの、蛇口につくかな？あれ、うちのメーカーなんだっけな？みたいなね。
はい、はい。
で、蛇口ってそもそも品番とかって書いてないじゃないですか、メーカー名ぐらいしか。
書いてないですね。そこでなんか、
ね、
確かなんか、取扱説明書とかってありますか、取扱説明書ありますかねって聞いて、そしたら、あ、取扱説明書ありました、みたいなとこから。
じゃあそこで品番聞いて。
そうですね、はい。
で、そこから品番、で、その蛇口の形を、
調べて、
まあ。調べて、メーカーに出まして、はい、すげえな。
で、まあ、それで、しかも、まあ、で、調べたのは私です。万が一、私が調べた結果が間違ってたことによって使えなかった場合には、初期不良として対応するんで、ご安心くださいまで言って、言い切って。
超神対応すんげえ
神対応、ありがとうございます。神対応いただけ。みたいなことを。
すごいな。まあ、でも、無事着いたんですね、それは、でも。
そうですね、無事着いてお客様もすごい喜んでいただけたんで、そこはすごい良かったですね。
いや、確かに不安ですよね、買う側としたら。この蛇口着くのか着かない、この蛇口に着くのか着かないか。はい、ねえ。で、1万円ぐらいの商品でしょ？
そうですね、はい。
うん。で、やっぱもったいないですもんね、1万円の。ねえ、買い物で、その、使えなかったって言うと、いくら返品できると言ったとしても。
そうですね。でも、ね、しかも、まあ、アマゾンだったら簡単に返品できちゃうじゃないですか。
できちゃう、できちゃう、できちゃう。
それで、すごい自分たちも苦しめられてますけども、まあ、そこが、あの、逆に楽天の
方が。鍛えられた。
まあね、それが当たり前の仕
方
で、やられ
た。なるほどね。うん
こっちの方で調べてあげて、で、そうするとやっぱりお客さんにも、なかなか、あの、そこまで、その、想定をしてなかったみたいだったんで、向こうの、想定以上のサービスを提供できたかな、というふうには思います。
なるほど、なるほど。でも、なんか、ある意味その Amazon で鍛えられたノウハウが、楽天でこう、花開いたみたいな、そんな感じですね。
それは確かにあるかもしれないですよね。まあ、中にはちょっとひどい、いい、点もあったり、そういうのもたくさん見てきてる。まあ、それに比べたら、楽天のお客様は、まあ、そういう、変な人はいないというか、まあ、アマゾンのお客さんも変な人はいないですけど、中にそういう一部の人間が悪さしてるだけで。
いや、そうなんですよね。まあ、自分も、まあ、買い物するときはアマゾンが多いですけど、
はい。
やっぱ簡単なんでね、買い物するのが簡単なんで、で、アマゾンで、特に事務所の PC 周りの、商品だとか、アマゾンで買うのがすごく楽な、安いし、早いしね。まあ、ね、こっちも仕組み分かってるから、どうせこれ FBA から発送だから明日届くよな、みたいな。
そうですね、はい。
でも楽天だと、ちょっと明日届くのかどうか、ちょっと微妙かな、みたいなところもあるじゃないですか。だからついついアマゾンで買っちゃうんですけど、でも、ねえ、その、楽天は楽天のその良さもね、あるから、いろいろこうやっててね。
そうですね。はい。そこは、じゃあ楽天で実際に自分のお店ってリアル店舗で置き換えるとどうなんだろうっていうのを、考えたときに、いつも、池袋で清流会って言って、関さんが中心になって飲み会を開いてくれるときに、大沢さんっていらっしゃるじゃないですか。大沢親分から、大沢さんが小さい時の豆腐屋の話を教えてもらったことがあって、
豆腐屋、
昔だったら多分、まだ大きなビッグカメラとか、山田電機さんとかがない時で、街に必ず電気屋さんがあったり、街の豆腐屋さんがあったりして、で、そこの豆腐屋さんがすごいなんか大沢さんにとっては名物だった人みたいで、すごいなんか印象に残ってたらしいんですよ。で、その話を飲み会で聞いた時に、そういえば自分の小さい時にも街に電気屋さんってあったよな、みたいな。もうちょっと。思い出して、そうすると、その、街の電気屋さんって、よく考えると、 別に特に安かったわけでもないと思うんですけど、安くもないし、
うん、
なんかめちゃめちゃ早いってわけでも、アマゾンみたいに早いってわけでもないけれども、いろいろご用聞きみたいなことをしてくれたから、信頼されてたよな、みたいなことが、ちょうどちょっと頭をよぎったことがあって。
なるほど、なるほど。
だからなんかもう、はいはい、まあ本当に昭和だったら誰もが知ってるような街の電気屋さんみたいなのを、ちょっと自分は。
なろうかなと。
はい。イメージして、まあ、健康を維持するような感じですね。
なるほどね。
はい。
ネット上の街の便利な電気屋さん。
電気屋さんみたいな。
は
い、
うんうんうん。
まあ、本当に安かったら、
うん、
はい、
うん。
本当に安かったら Amazon で買うし、
うん、
山田電機さん行ったり、ヨドバシカメラさん行ったりすると思うんですけども。
うん。
まあ、街の電気のあの小さな大野電機に行けば、うん、なんかいろいろ教えて
くれる。
クラスで、みたいな。
いや、あのね、小野さん、電気ってさ、電気関連っていうか、そういう機械関連って結構、その、なんていうんだろう、その、使い方難しい時あるじゃないですか、取り付け方とか、
ありますね、
取り扱い方とか、難しくて、
はい、
で、まぁ、ちょっと、その、調べれば、
はい、
その、ユーザーもできるんだけども、
はい、
なんかその、調べるのも、めんどくさいっていうか、ちょっと難しそうだなとかって、ちょっと敬遠しちゃうことって結構あると思うんですよね。
ありますね。はい。
うん。で、その、ちょっと聞いて、やってくれる人がいたら、
はい、
そりゃ、便利ですよね。助かりますもん。
そこで、まあその変更点、高速じゃないですけども、まあ、この前もあったのは、iPhone ケース、あ、なんか、ま、どうやらちょっとサイズ間違っちゃったっぽいみたいな話をされてる。
はいはいはい、はいはいはい。
どうやら、あ、これはヤフーショッピングの方だったんですけど、年配のお客さんっぽかったんですよね。なので、
うんうん、
手順書作って、簡単な手順書作って、iPhone の型番の調べ方みたいなワードにして、それをまあ PDF にして、作ったら、なんか、それもなんかすごい喜んでくれ
ました 。へぇー。
はい。
ああ、そうですか。いや、はい、iPhone、私もね、はい、何回か iPhone の、iPhone ケース買うんですけど。
はい。
まあ、間違えますよね。
まあ、間違えると思います。
間違える。あと、カバーも間違えるし、はい、フィルム？
フィルムもね。はい。
フィルムも間違う。
はい、
あれと、前回買ったやつと一緒のはずなんだけど、なんで間違っちゃっただろうみたいな。
あります、あります。
ありますよね。うん。
なかなか。
で、燃費するのめんどくせえから、もう捨てちゃったりするんだけど。
それで悪い評価つけられるようになったら、時々なんか、捨て台詞みたいな形で悪い評価つけて、その、
いますよね。そういう人もいるでしょうね。うん。
いや、そんな悪い評価つけるんだったら言ってくれれば。
言ってくれるとね。
最初対応するのにみたいな。
そうですよね。
はい、
そうだよね。iPhone ケースは、間違うな。
はい。
とか違うな。うん。
ことはありましたね、はい。
なるほどね。ああ、じゃあそれを、大野さんなりに、こう、ユーザー目線で、こういうことを分かれば、間違わなくて済むんじゃないみたいなのを作ってあげて。
そうですね、はい。まあ、そしたら喜んで、まあ、そのまま、まあ、そうすると、一回作ってしまえば、それってそのまま、使い回し
できる、ね。使い回しできますからね。
はい。
なるほどね。やっぱりユーザー目線でこう考えるとね、いろいろこうアイディアは出てきますね。小野さんね。
そうですね。はい。
はいはいはい。
はい。
そのやり手がやっぱり今ちょっと楽しいって感じですね、じゃあ、小野さん。
そうですね。あと最近だとアマゾンってやっぱりすごい簡単じゃないですか。出品作業とか商品ページに。でも、そこは楽天だとやっぱりすごい難しいので、そこはなるべく最終的な障害者支援施設にお願いしようってところまでをちょっと考えてて。
ほうほうほう。
となると商品ページの一つ一つ、作り込みっていうほどのそのクリエイティブの部分はそこまで転売なんでやってないんですけれども、こういう仕様入れとか画像のアップロードとかっていうのはなるべく簡単に
はい、 音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。